トカトントン。著者、太宰治。翻訳者、岡川陽子。背景、一つだけ教えてください。困っているのです。私は今年26歳です。生まれたところは青森市の寺町です。多分ご存じないでしょうが、寺町の聖火寺の隣に、友屋という小さい花屋がありました。私はその友屋の次男として生まれたのです。青森の中学校を出て、それから横浜のある軍需工場の事務員になって3年勤め、それから軍隊で4年間暮らし、無条件降伏と同時に、生まれた土地へ帰ってきましたが、すでに家は焼かれ、父と兄と兄嫁と三人、その焼け跡に哀れな小屋を建てて暮らしていました。母は私の中学4年の時に死んだのです。さすがに私は、その焼け跡の小さい住宅に潜り込むのは、父にも兄夫婦にも気の毒で、父や兄とも相談の上、この A という青森市から2里ほど離れた海岸の部落の三島郵便局に勤めることになったのです。この郵便局は死んだ母の実家で、局長さんは母の兄にあたっているのです。ここに勤めてからもうかれこれ1か年以上になりますが、日増しに自分がくだらないものになっていくような気がして、実に困っているのです。私があなたの小説を読み始めたのは、横浜の軍需工場で事務員をしていた時でした。文体という雑誌に載っていたあなたの短い小説を読んでから、それからあなたの作品を探して読む癖がついて、いろいろ読んでいるうちに、あなたが私の中学校の先輩であり、またあなたは中学時代に青森の寺町の豊田さんのお宅にいらしたのだということを知り、胸のつぶれる思いをしました。呉服屋の豊田さんなら、私の家と同じ町内でしたから、私はよく知っているのです。先代の太宰門さんは太っていらっしゃいましたから、太宰門というお名前もよく似合っていましたが、当代の太宰門さんは痩せて、そうして粋でいらっしゃるから、端左衛門さんとでもお呼びしたいようでした。でも皆さんがいいお方のようですね。今度の空襲で豊田さんも全焼し、それに土蔵まで焼け落ちたようでお気の毒です。私はあなたがあの豊田さんのお家にいらしたことがあるのだということを知り、よっぽど当代の太宰門さんにお願いして紹介状を書いていただき、あなたをお尋ねしようかと思いましたが、小心者ですから、ただそれを空想してみるばかりで、実行の勇気はありませんでした。そのうちに、私は兵隊になって、千葉県の海岸の防備に回され、終戦までただもう毎日毎日穴掘りばかりやらされていましたが、それでもたまに半日でも休暇があると町へ出て、あなたの作品を探して読みました。そうして、あなたに手紙を差し上げたくて、ペンを取ってみたことが何度あったか知れません。けれども、背景と書いて、それから、何と書いていいのやら。別段用事はないのだし、それに私はあなたにとってはまるで赤の他人なのだし、ペンを持ったまま一人で当惑するばかりなのです。やがて日本は無条件降伏ということになり、私も故郷に帰り、A の郵便局に勤めましたが、この間青森へ行ったついでに、青森の本屋を覗き、あなたの作品を探して、そうして、あなたも罹災して生まれた土地の金木町に来ているということを、あなたの作品によって知り、再び胸のつぶれる思いがいたしました。それでも私は、あなたのご生家に突然訪ねていく勇気はなく、 いろいろ考えた末、とにかく手紙を書きしたためることにしたのです。今度は私も背景と書いただけで途方に暮れるようなことはないのです。なぜなら、これは用事の手紙ですから。しかも下級の用事です。教えていただきたいことがあるのです。本当に困っているのです。しかもこれは私一人の問題でなく、他にもこれと似たような思いで悩んでいる人があるような気がしますから、私たちのために教えてください。横浜の工場にいた時も、また軍隊にいた時も、あなたに手紙を出したいと思い続け、今やっとあなたに手紙を差し上げる、その最初の手紙が、このような喜びの少ない内容のものになろうとは、全く思いもよらないことでありました。昭和20年8月15日正午に、私たちは弊社の前の広場に整列させられて、そうして陛下自らのご放送だというほとんど雑音に消されて何一つ聞き取れなかったラジオを聞かされ、そうして、それから若い中尉がつかつかと壇上に駆け上がって、聞いたか、わかったか、日本はポツダム宣言を受諾し、降参をしたのだ。しかしそれは政治上のことだ。我々軍人はあくまでも抗戦を続け、最後には皆一人残らず自決して、もって大きめにお詫びを申し上げる。自分はもとよりそのつもりでいるのだから、皆もその覚悟をしておれ。いいか。よし、解散。そう言って、その若い中尉は壇から降りて眼鏡を外し、歩きながらポタポタ涙を落としました。厳粛とは、あのような感じを言うのでしょうか。私は突っ立ったまま、辺りがもやもやと暗くなり、どこからともなく冷たい風が吹いてきて、そうして私の体が自然に地の底へ沈んでいくように感じました。死のうと思いました。死ぬのが本当だと思いました。前方の森が嫌にひっそりして漆黒に見えて、そのてっぺんから一群れの小鳥がひとつまみのごま粒を空中に投げたように音もなく飛び立ちました。ああ、その時です。背後の兵舎の方から誰やら金槌で釘を打つ音がかすかにトカトントンと聞こえました。それを聞いた途端に、目から鱗が落ちるとはあんな時の感じを言うのでしょうか。思想も厳粛も一瞬のうちに消え、私はつきものから離れたようにきょろりとなり、なんともどうにも白々しい気持ちで、夏の真昼の砂原を眺め見渡し、私にはいかなる感慨も何も一つもありませんでした。そして私はリュックサックにたくさんのものを詰め込んで、ぼんやり故郷に帰還しました。あの遠くから聞こえてきたかすかな金槌の音が、不思議なくらいきれいに私からミリタリズムの幻影を剥ぎ取ってくれて、もう再びあの悲壮らしい、厳粛らしい悪夢に酔わされるなんてことは絶対になくなったようですが、しかし、その小さい音は、私の脳髄の金滴を射抜いてしまったものか、それ以後現在まで続いて、私は実に異様な、忌まわしい、転換持ちみたいな男になりました。と言っても、決して凶暴な発作などを起こすというわけではありません。その反対です。 何か物事に感激し、奮い立とうとすると、どこからともなく、かすかに、トカトントンと、あの金槌の音が聞こえてきて、途端に私はキョロリとなり、眼前の風景がまるでもう一変してしまって、映写がふっと中絶して、後にはただ純白のスクリーンだけが残り、それをまじまじと眺めているような、なんとも、儚い、馬鹿らしい気持ちになるのです。最初、私は、この郵便局に来て、さあ、これからは、何でも自由に好きな勉強ができるのだ。まず、一つ小説でも書いて、そうしてあなたのところへ送って読んでいただこうと思い、郵便局の仕事のひまひまに、軍隊生活の追憶を書いてみたのですが、大いに努力して100枚近く書き進めて、いよいよ今明日のうちに完成だという秋の夕暮れ。局の仕事も済んで、銭湯へ行き、お湯に温まりながら、今夜、これから最後の章を書くにあたり、お姉人の終章のような、あんな風の華やかな悲しみの結び方にしようか。それとも、ゴーゴリの喧嘩話式の絶望の終局にしようか。など、ひどい興奮でワクワクしながら、銭湯の高い天井からぶら下がっている裸電球の光を見上げたとき、トカトントン、遠くからあの金槌の音が聞こえたのです。途端にさっと波が引いて、私はただ薄暗い湯船の隅で、ジャボジャボお湯をかき回して動いている一個の裸形の男に過ぎなくなりました。誠につまらない思いで、湯船から這い上がって、足の裏の垢などを落として、銭湯の他の客たちの配給の話などに耳を傾けていました。プーシキンもゴーゴリも、それはまるで外国製の歯ブラシの名前みたいな味気ないものに思われました。銭湯を出て、橋を渡り、家へ帰って黙々と飯を食い、それから自分の部屋に引き上げて、机の上の100枚近くの原稿をパラパラとめくってみて、あまりのバカバカしさに呆れ、うんざりして、破る気力もなく、それ以後の毎日の花紙にいたしました。それ以来、私は今日まで、小説らしいものは、一行も書きません。叔父のところに、わずかながら蔵書がありますので、時たま、明治大正の傑作小説集など借りて読み、感心したり、感心しなかったり、甚だ不真面目な態度で、吹雪の夜は早寝ということになり、まったく、精神的でない生活をして、そのうちに、世界美術全集などを見て、以前あんなに好きだったフランスの印象派の絵にはさほど感心せず、この度は日本の元禄時代の尾形光琳と尾形乾山と二人の仕事に一番目を見張りました。光琳のツツジなどは、セザンヌ、モネ、ゴーギャン、誰の絵よりも優れていると思われました。こうしてまた、だんだん私のいわゆる精神生活が息を吹き返してきたようで、けれどもさすがに自分が光琳乾山のような名家になろうなどという大それた野心を起こすことはなく、まあ片田舎のディレッタント、そうして自分にできる精一杯の仕事は、朝から晩まで郵便局の窓口に座って他人の紙幣を数えていること、せいぜいそれくらいのところだが、私のような無能無学の人間には、そんな生活だって、あながち堕落の生活ではあるまい、健常の王冠というものもあるかもしれぬ。平凡な日々の業務に精励するということこそ、最も高尚な精神生活かもしれない。などと、少しずつ自分の日々の暮らしにプライドを持ち始めて、その頃、ちょうど演歌の切り替えがあり、こんな片田舎の三島郵便局でも、いやいや、 小さい郵便局ほど人手不足で、かえっててんてこまいの忙しさだったようで、あの頃は、私たちは毎日早朝から預金の申告受付だの、休園の証し貼りだの、ヘトヘトになっても休むことができず、ことにも私は、叔父の居候の身分ですから、ご恩返しはこの時とばかりに、両手がまるで鉄の手袋でもはめているように重くて、少しも自分の手の感じがしなくなったほどに働きました。そんなに働いて、死んだように眠って、そうしてあくる朝は、枕元の目覚まし時計の鳴ると同時に跳ね起き、すぐ局へ出て大掃除を始めます。掃除などは女の局員がすることになっていたのですが、その演歌切り替えの大騒ぎが始まって以来、私の働きぶりに異様な弾みがついて、何でもかでもめちゃくちゃに働きたくなって、昨日よりは今日、今日よりは明日と、ものすごい加速度を持って、ほとんど半狂乱みたいな獅子奮迅を続け、いよいよ切り替えの騒ぎも今日でおしまいという日に、私はやはり薄暗いうちから起きて、局の掃除を大車輪でやって、全部きちんと済ましてから、私の受け持ちの窓口のところに腰掛けて、ちょうど朝日が私の顔にまっすぐにさしてきて、私は寝不足の目を細くして、それでもなんだかひどく得意な満足の気持ちで、労働は神聖なり、という言葉などを思い出し、ほっとため息をついたときに、トカトントンと、あの音が遠くからかすかに聞こえたような気がして、もう、それっきり、何もかも一瞬のうちに馬鹿らしくなり、私は立って自分の部屋に行き、布団をかぶって寝てしまいました。ご飯の知らせが来ても、私は、体具合が悪いから今日は起きない、とぶっきらぼうに言い、その日は局でも一番忙しかったようで、最も優秀な働き手の私に寝込まれて、実にみんな困った様子でしたが、私は終日うつらうつら眠っていました。叔父へのご恩返しも、こんな私のわがままのためにかえってマイナスになったようでしたが、もはや私には精魂込めて働く気などは少しもなく、その明くる日にはひどく朝寝坊をして、そうしてぼんやり私の受け持ちの窓口に座り、あくびばかりして、大抵の仕事は隣の女の局員に任せきりにしていました。そしてその翌日も、翌々日も、私は甚だ気力のない、のろのろしていて不機嫌な、つまり普通のあの窓口局員になりました。まだお前はどこか体具合が悪いのか、と、叔父の局長に聞かれても、薄笑いして、どこも悪くない、神経衰弱かもしれん、と答えます。そうだそうだ、と叔父は得意そうに、俺もそう睨んでいた。お前は頭が悪いくせに難しい本を読むからそうなる。俺やお前のように頭の悪い男は難しいことを考えないようにするのがいいのだ、と言って笑い、私も苦笑しました。この叔父は、専門学校を出たはずの男ですが、さっぱりどこにもインテリらしい面影がないんです。